今日も週報の中にですね、このクリーム色の翻訳が入っています。いつも言いますが、日本語としては新改訳綺麗なんですが、ちょっとギリシャ語とあまりにも文法構造が違うためにどこが強調点か見えなくなるので、こういうものも配っております。ぜひですね、共に参考にして聞いていただければと思います。ちょっと寒くなって、寒ければぜひエアコンとかつけてくださいね、はい。パウロがこの手紙を書いた時の聖書、旧約聖書しかない、当たり前の話、ね、で当時のユダヤ人たちは、ね、その バビロン報酬という神の裁きを受けたことへの反省から、とにかく律法を守るっていうことに一生懸命だった。何よりも安息日を守ること、また、ね、食べ物の規定があった、そういうのを熱心に守ること、またさまざまな汚れの規定があった、それから清められの手続きなどを何よりも大切にした。イエス様の最初の弟子たちは、だから最初のクリスチャンと呼ばれる人はみんなユダヤ人でした。当時のですからユダヤ人クリスチャンの身についた常識としては、もしこれからギリシャ人がクリスチャンになるとしたら、ね、当然ながら安息日を守ることを教えるべきだ、ね、汚れからの清めを教えるべきだ、ね、食べ物も、ね、聖書が許す食べ物を食べるようにって指導すべきだって思ってたんです。それが当たり前なんです。ところがパウロ先生は異邦人に伝道するにあたって、なんかぐっとハードルを下げたように見えちゃったんだよね。十章の九節で書いてあることは、この前やった十章の九節十節で書いてあることは、当時のユダヤ人から見たら奇想天外のことです。あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はこの方を死者の中でよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。心で信じて義とされ、口で告白して救われる。前回言ったように、当時はこれ命がけっていう感じがあったんだけども、どう考えてもユダヤ人から見たらね、今まで私たちが命がけで守ってきたことを覆すとんでもない教えと思えた。でもそこから大きな変化が生まれる。十章十一節から十三節、これは僕のこの翻訳バージョンでもそこからちょっと書いておりますけれども、すべてこの方に信頼する者は恥を見ることがない。それはユダヤ人とギリシャ人の間に分け隔てはないから。というのは、同じ主がすべての人にとっての主であり、この方に呼びかけるすべての人に対して豊かであられる。それはすべて主の皆を呼び求める者は救われると。このすべてという言葉を通して、いわゆる、ね、ユダヤ教の一派として始まったかに思えたキリスト教が世界宗教になっていくわけです。今私たちがさ、ユダヤ人流の食事の食べ方の勉強もせずにですね、イカとかタコが好きだとか言いながらさ、神の旅となるなんていうのは、当時のユダヤ人から見たら目を丸くさせるされることなんだ。とにかくこのすべて、今やイエス様は、ね、民族を超えたすべての人の救い主って考えられてるけれども、当時は奇想天外ですから、このロマ書10章っていうのは、 旧約と新約を結びつける鍵のような意味がある。10章13節からのところをちょっとここに書き抜いてますが、10章13節から14節15節にかけてですね、なかなか翻訳が難しい。でもね、原文ではどのようにっていう言葉から始まるんです、ね、まず出てくるのは13節で、すべて主の皆を呼び求める者は救われると言って、ではどのように呼び求めるんでしょう、聞いたことのない方を。どのように信じるのでしょう、聞いたことのない方を。どのように聞くのでしょう、述べ伝える人がいなければ。どのように述べ伝えるんでしょう、使わされることがなければっていうですね、どのようにという4回の繰り返しが出てくる。でその上で引用されるのがね、それはまさに書かれている通りです。なんと美しいことよ、良い知らせを伝える人の足は、ね、ちょっと僕これ書いて、もう印刷しちゃった後で気づいたからこれ書いてないんだけど、引用聖句の一番最初にイザヤ書52章7節を引用すべきだった、ね、でも、これは開くことが御心ということかなと思って、みんな一緒に開きましょう、ね、旧約の1258ページ、このねイザヤ書52章7節を開くとね、感動しちゃうの。私たちさ、ね、教会に来てる人はさ、福音って書いて福音って読むって分かってるよね。でもたまに電話するのは、福音自由教会ですかとか言ってね、皆さん本当に福音、良い知らせを分かってるかというと、ここに書いてある良い知らせは何かというと、ね、平和を告げ知らせる、シャロームを告げ知らせる。でその上で、幸いな良い知らせといって、救いを告げ知らせる。救いって何て書いてあります、ここで。救いとは何か。あなたの神は王であられるって、こう私たちさ、神が王って当たり前と思うんだけど、神が王となるっていうのが救いだ。しかも52章8節を見ると、主がシオンに戻られる、ね、主はエルサレムから去っていった、その主がエルサレムに戻ってきて、エルサレムから世界を治めるっていうのが、ね、救いなんだっていうんです。そういう感覚、私たちはなかなか分かりにくい。でもこれがイザヤが語っているところの福音なんです。でどうしてそういうことがテーマになるかっていうと、このイザヤ書だとか、ね、また、主の皆を読む者は皆救われるというのはヨエル書の引用ですけれども、これの書が記された時の問題は何かというと、神の救いが見えなくなった。だってイスラエルは神の民だって言われて、で神の住まいと言われた神殿が廃墟とされて、で神の民が異教徒の奴隷状態に置かれたんですよ。そしたらさ、イスラエルの神何やってんのと。イスラエルの神拝んだって何の意味もないじゃないかってことになるでしょ。だから神が隠れているってことなんです。それに対して救いとは何かっていうと、神の支配が目に見える形で現れるってこと。イエス様が宣教の初めに何とおっしゃったかって、ね、これはここにも引用しましたが、マルコの福音書1章15節、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、ね、神の国が近づいたってのはちょっとですね、僕最初分かんなかった。神の国が近づいたってのは再臨が近いって話か。いやそうじゃないんだよ、ね、だってこれは福音書の一番最初の言葉だから、要するにイエスにおいて神の国があなたの目の前に来たっていう意味で、神の国とはね、新しい国が立つことじゃなくて、神のご支配が現れることなんです。イエス様が目の見えない人の目を開き、耳の聞こえない人の耳を開き、足の萎えた人の足を立たせるっていう、これが神の国の現れなんですよ。 だからイエスにおいて神の国が実現したんです。だからイエスにおいて神が表された、神の支配が、それが福音だっていうことなんです。でどのようにっていうことでね、どのように主の皆を呼び求めるのか、どのように信じるのか、どのように聞くのかって、これは、ね、当時の異教徒、まだイスラエルの神を知らない人に向けて、どのように信じ、どのように聞くのかっていう問いかけがなされる。それに対してまず聖書の福音を味わいよう、一緒に味わおうよって言って、ね、聖書の福音、良い知らせとは何か。でも良い知らせって言って、その時代その時代によってピンとくる概念っていうのがあるんです。私たちいわゆるプロテスタントっていうのは16世紀に始まった。それはどうしてかっていうと、当時のカトリックがね、今カトリックはそんなにおかしくないんですが、当時のカトリックはえらいおかしかった。ね。現在もあるですね、ローマの聖ペテロ神殿、ね、セントピーターズ寺院っていうのがあるね、あれを建てるためにですね、多額の借金をした。で、借金の回収のために何をしだしたかっていうとですね、お札を配った。お札というのは免罪符。この免罪符を買ったら、あなたの、ね、今までの罪が、ね、軽くされるよって。で、当時の人々が何を覚えてたかっていうとですね、死後ですね、カトリック教徒であれば最終的に天国にっていうことに決まってたの、カトリック教徒であればね。でもそれでもちょっとあまりにもいい加減なカトリック教徒がいるとね、金も亡者のような人もいるしね、そういう人にやっぱりね、死んだ後ですね、悪いことをやったことのツケを払ってもらわなきゃいけないっていうんで、煉獄っていう教えを作ったの。聖書にないんだけど、煉獄というのはだから死んだ直後ですね、人生のなってや中でやったさまざまな悪いことの帳尻をですね合わせるために、悪いことをやった分だけ苦しめるっていうの、それは煉獄なんです。でみんなね、煉獄の話に怯えまくってたんです。でその煉獄からどうやって、ね、軽くされるかっていうんで、ちょっとお金出してお札買ったらいいって話になって。でそれは何のためかって、実はね、フッガー家なんかがですね、借金を金を貸してやった、その回収がなかなかカトリック教会から回収できないもんだから、みんなにねお札を配ってですね、金を回収するっていう権利を得て、で そういう教えをやりやりた。それに頭にきたのがルターですよね。何をやってんだと、聖書のどこにそんな教えがあるんだと言って、煉獄の教えを否定することから、ね、カトリックの権威化を全部否定することまでやって、そしてプロテスタントが生まれた。でも、ね、そこにあった原点は何かというと、死後の裁きなんですよ。で、死後の裁きっていうときに、一番、ね、慰めたんだったのが、ここにも引用しましたローマ書の3章22節からのところの教え。神の義で、ルターは神の義って聞くとですね、神の厳しい裁きと怯えまくってた。でも実は神の義とはね、罪人を義とする、イエス・キリストの真実によって私たちの罪が贖われ、私たちがこのままで神の前に義と認められるということなんだ、それが神の義なんだということを言った。これによってですね、煉獄の恐怖から聖書によって解放されたってことなんですね。ですから、今もね、イエス様信じて天国に行こうっていうのが、福音の、ね、単純化として言われます。それは本当にその通りなんですね。ところがさ、こちらなんだけど、最近の世の中っていうのはさ、誰でも死んだらすぐ天国に行くことになっとんだよ。 で天国に行くのが当たり前と思ってる人に向かってですね、あなたはまず地獄に落ちなきゃいけない、煉獄があるんだよとか、まあ煉獄の話はしないにしてもですね、地獄の裁きをしだしたらですね、それだけで惹かれるんで、なんとか統一教会とかいうの、ああいうのとなんか同じじゃないかとか言われてですねじゃあね、もともとイザヤのメッセージは何だったかって、イザヤのメッセージの方は実はルターの、ね、時の解釈より私たち身近なんですよ。イザヤのメッセージは何かっていうと、ね、もう弱小民族イスラエル、ね、本当にエジプトとアシリアの間に挟まって、そして、神殿まで失って、だからはっきり言うと神を信じたって何もいいことない。神を信じたけども家がと会社が倒産しちゃったとかね、神を信じたけどですね、廃止にしちゃったとかさ、いう話みたい。これ日本であり得るでしょ。日本でね、クリスチャンなんて本当に少数だよ。ね。ほんで、みんなから結構注目されてる。あそこのところね、毎日曜日教会に行ってる。その割にはなんか貧しそうだね。ね。なんか子供を大したかとかね。それから、仕事もうまくいってないみたいね。ってね。それが、イザヤの時代のテーマ、ヨエルの時代のテーマなんです。それは私たちね、こう異教社会に住んでる日本人とぴったりとくるんですよ。だから、ね、イザヤ書の前提からですね、神の義が私たちに現れたってのは こちらの方が分かる。で、それはどういうことかっていうと、神の義がね、私たちが神の前に義とされたってことは、このままの私たちが喜ばれているってことだと。神に義と認められた、このままの私たちが喜ばれてるんだよ、ね、だから人から何と非難されようとも、いや私は神の前に義とされているんだと堂々と生きることができる。そうすると神の義っていうのはね、地獄に落ちなくて済むっていうよりは、この地上の中で人からですね、バカだアホだとかね、間抜けだとか言われながら、でも私は神に愛されてるんだという自覚を持てるですね、教えなんです。だから神の義っていうのは本当に実は、実際の現実的なことなんだ。しかもあなたの神は何をしてくれるのって言ってね、なかなか思い通りにならない。そういう時にここで言われてるね、救いとは何て、神の救いが見えないけど、実は神が、ね、もうすべて支配を始めているんだよ。で、ここのところで、なんと美しいことよ。ね、彼の足は。で、ここから生まれた名曲があるんですね。皆さんがよく知って、ハレルヤ、やっと声が出るようになったね。とにかくハレルヤ。で、あれはハレルヤコーラスの始めは何が問われているかというとね、ロマ書10章15節の、まあ、実は聖書写本の中にはちょっとね、変転が、ちょっと一部変化があるんですけど、もともとのですね、この当時の聖書写本としては、なんと美しいことよ、彼の足は平和の福音を述べ、良いことのための喜びの知らせをもたらすと言って、喜びの知らせは何かと言って、ハレルヤと言って、For the Lord God Omnipotent Reigneth, For the Lord God Omnipotent Reigneth と言ってね、全能の神である主が治めておられる。The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of Christ. He shall reign forever and ever. ね、この世の王国は、ね、この世の王国は、私たちの主とキリストの王国となった。日本は天皇の王国からキリストの王国になったっていう話なんですよ。で、He shall reign forever and ever。で、キリストは世々限りなく治める。King of kings and Lord of lords。王たちの王、主たちの主。一見主の支配が見えないような中で、実は主の支配は広がっているんだっていうのが福音なんです。今から30年ほど前ですね、僕が牧師になって5、6年経った頃ですね、この教会の始まりは吉祥寺に 今もあります東京武蔵野教会ですが、その主任牧師であった古山洋介先生が膵臓がんで本当に63歳で天に召されちゃったね。で、そういう時にいろんな問題がねちょっと起こって、東村山も30周年って言うんだけど、もう僕も本当に苦労したんだよ実はね。そういう中でね、なんでこういうことになるの、いろんなことでって、とても暗い気持ちだった。で、友人からね、いや今度ヘンデルのメサイアのコンサートで歌うんだけど来てくれないって言われて、で友人の誘いだからと言って行った。でもその時にね、本当にキリストがすでに王としてこの世界を治めておられるっていうこの歌詞がねビンときて、全然キリストの支配なんか見えないじゃないかと思ってる中で、実はその悲しみの中にもキリストの支配を見出すことができる、ね、数えたらいろんないいこともあるんだよ、悲しみとセットに。でしかもそういう中でこのままで終わりはしないんだ、ね、このあと新しいことが生まれるんだっていう希望が持つことができてね、本当にハレルコーラスは本当に自分のための歌なんだなってドーンとね、もう涙が本当に止まらないほど感動した。ただその後ね、誘ってくれた人に伝えたら、その誘ってくれた人は歌を歌ってた方なんだけど、彼女もね、実はその瞬間に私もね本当に身震いがしたっていうわけね。このね、やっぱり福音っていうのはパーソナルに身震いするっていう感覚がね伝わるっていうことで伝わってくる。でここのところでね、良い知らせを伝えるものの足でしょ、足って大切なんだよ。まあ現在ね、病気だとかいろんな理由でね、インターネットを通してですねメッセージを聞いていただけるというのはとてもいいことなんだけど、やっぱりね福音は足で始まるんだ。現場に来なきゃダメ。しかもね、福音はどうやって伝うかって、人から人へと人づてにね、対面の会話の中で伝わっていくんだよ。足なんですよ。どんなにネットが発達しても、本当にね心の触れ合いだとかね、真理を分かち合うってことはやっぱり顔と顔とを通してね伝わるんです。だから美しいね、なんと美しいことよ、福音を伝える者の足は。これはネット社会でもそのまま言えるということを言いたい。やっぱり感動するって言ってもやっぱり、いや、こう誘ってもらってその中で同じ感動を共有できるってのはすごいことでしょ。感動が3倍4倍になるんです。それがとにかく福音を伝えるってことだ。で10章の16節17節、しかし全ての人が福音に従ったわけではない。それはイザヤが言ってるからだ。主よ、誰が信じたか、私たちが聞いたことを。主よ、誰が信じたかっていうことをイザヤが言ってる。このイザヤの言葉は、当時の人々は誰が信じたかって言ったらね、ちょっと聖書を聞いた人だったらすぐ分かった。イザヤ書53章1節ね、ここにも引用しましたが、イザヤ書53章1節、誰が信じたか、私たちの聞いたことをって言って、当時はね、神台も高いし、ね、こう、今のようにパッと振ったら、わーっと御言葉が出てくるなんてことないからさ、パウロを書くときにね、キーワードを書いている。だから誰が信じたかって言ったときはパーッとみんなが思い浮かぶってことを前提として書いてるってのがあるんです。じゃあ思い浮かぶ御言葉は何かっていうと、このイザヤ書の53章1節から4節にかけてのこと。ここではね、誰が信じたか、私たちの聞いたことをって言って、主の御腕は誰に現れたのか。主の御腕っていうのは神の力なんです。神の絶対的な力は どこに現れたかといって、とんでもない逆説が言う。全能の力はなんと、ね、乾いた地から出る根のような、ね、か細い植物に、ね、主の圧倒的な力が現れた。そしてそれを予言された主のしもべとしてなんだけど、主の力はかっこいい人に現れるはずなのに、見とれるような姿も輝きもない、私たちが慕うような見栄えもない、蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。主の圧倒的な力は圧倒的な弱さのうちに、圧倒的な惨めさのうちに表されたと言って、それはどうしてかっていうんで、続けての説明が書いてある。まことに彼が負ったのは私たちの病、担ったのは私たちの悲しみ。なんと予言された救い主は私たちの病、悲しみを担うために、私たちと同じ惨めな姿になったんだ。でしかも彼は神に罰せられたんじゃなくて、私たちの背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。この方が懲らしめられることが私たちの平和、私たちのシャロームになった。私たちは皆羊のようにさまい、おのおの自分勝手な道に向かっていた。しかし主はこの方に負わせた私たちのすべての咎をと言って、だから主の御腕、主の栄光の力は誰よりも貧しい姿となったキリストのうちに表されたんだっていうのが、こう当時としては奇想天外、今も奇想天外だと思いますね。これはユダヤ人にとっては神秘だった。でも、ね、今もユダヤ人がイエス様を信じるって言った時に、一番の鍵の聖句がこのイザヤ書53章なんです。でもクリスチャンにならないユダヤ人はここをどうやって解釈するかっていうと、この、ね、彼っていうのはユダヤ民族全体を指しているっていうね、民族全体を指している。それからすると彼ユダヤ民族全体の苦しみはね、神が与える苦しみで、それによってですね、贖いがなされるって話に持っていくんだけど、ちょっと解釈無理がありますよね。でそういう中で10章18節で、パウロは10章18節の、ね、箇所を見て、しかし私は言ってる、彼らは聞いていなかったのか、もちろんそうではない、その響きは全地に響き渡った、彼の言葉は人の住む果てにまでと言って、実はこれ言葉にならない言葉の話をしてるんです。ここで引用されるのは、その響きは全地に響き渡ったというのは、詩編19編4節の言葉。詩編19編というと、天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。昼は昼へと話を取り継ぎ、夜は夜へと知識を伝える。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその響きは全地を覆い、その言葉は世界の果てに及ぶと言って、私たちが宇宙を見上げて、この不思議を思い巡らしているときに、ああ、神の支配が全地に満ちてるんだって、はっと思うことがある。そのように神は、この被造物を通してご自身の言葉を表している。まして、ね、聖書を知ってるイスラエルがわからないなんてことはありえないだろうっていうことを言ってる。ロマ書の1章19節、20節、ここでも引用しましたが、ロマ書1章19節と20節でも、パウロは言っていました。神について知りうることはもうすでに明らかなんだ、神が明らかにしてくださったからだ。 神はご自身を、ね、言葉にならない言葉を通して荒らしているっていうことを言った。だからユダヤ人に、いやそんなことは分かんない、そんなこと聞いたって分かんなかったよっていうのは、弁明は成り立たないっていうんです。実は聖書の中でね、いろいろと教えがあるよね。あの、神を愛し隣人を愛する、だから神を愛する隣人を愛するっていうことの前に一番大切な命令がある。それは何かって、聞きなさいなんです。聞きなさい、聞きなさい、イスラエル、ヤーベは私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいって言うけど、始まりの言葉は聞きなさいなんです。皆さん素晴らしい、一生懸命聞いてくださっている。だから全て聞くことから始まるって言ってるんですね。聞くことから始まる。で、聞くことを通してですね、私たち今までの固定観念から解放されて、あ、神の救いのご計画っていうのはそんな不思議なものだったってことがスッと入ってくるんです。力を抜いて、本当にさまざまな固定関係観念を抜いて、とにかく真剣になって聞く。そして真剣になって聞くっていうことの中にですね、キリストの言葉を聞くっていうことが入ってくる、ね、それが17節にありました。聞くことはキリストの言葉を通してってことで、そしてさらにですね、パウロは10章19節、しかし私は言っている、イスラエルは知らなかったのではないかと、ただモーセは最初に言っていると言って、私はあなた方に妬みを引き起こすことになる。民ではない者たちのことで、愚かな民のことで、あなた方を怒らせることになるっていうですね、この引用なんですが、これはどこからの引用かっていうと、申命記からの引用なんです。申命記32章。で、ここに僕、引用を書きました。申命記32章の16節、まず書いてあるのは、イスラエルは異なる神々を拝むことによって主の妬みを引き起こした。忌み嫌うべきものを礼拝することによって主の怒りを燃えさせた。で、その結果として申命記32章21節では、ね、彼らは神でないもので私の神の妬みを引き起こし、彼の虚しいもので神の怒りを燃えさせたと言って、彼の偶像礼拝に対する罰として何をしたかというと、私も民でない者たちで彼の妬みを引き起こし、愚かな国民で彼の怒りを燃えさせる。パッと見ると分かんないね。どういうことかというと、ね、イスラエルは自分は神に愛される特別な民だと思ってた。それに対してね、モーセはそのイスラエルに対する罰として自分たちの罪を思い出せるためにどうするかっていうと、ね、イスラエルの隣の民族だとか、イスラエルと違う民族に神様は特別な恩恵を施すによってイスラエルの妬みを引き起こすっていう話。しかもね、愚かな国民と思えた。イスラエルの民にとって愚かな国民とは誰かっていう、立法を知らない人が愚かなんです、ね。立法を知ってると賢くて、立法を知らないと愚かなんです。ね、立法を知らない愚かな民に、ね、神様は福音の確信を教えて、彼らを神の民として受け入れたってこと。だから、ここに言っているですね、愚かな民だとか、ね、妬みの対象となるっていうのは、異邦人が、ね、イエスを主と告白するだけでクリスチャンになった、いわゆる神の民となったっていうことを指してるんです。実はこの、ね、神様はユダヤ人ではない民を特別扱い、手を差し伸べて彼らを改心に導いてユダヤ人を慌てさせる、妬みを引き起こすっていうのは、ユダヤ人の救いのための神様のストーリーなんです。もうちょっと分かりやすく言うと、 今ユダヤにおいては例えば立法の学びってとってもね熱心にやられてる。なんでユダヤ人がこれほど熱心に立法の学びをするかっていうとね、全世界でねクリスチャンが、ね、ユダヤ人以上に立法の学びをしてるからで、それに対して彼らは必死になって我々の方が本領だよっていう形でね、異邦人クリスチャンの学びの熱心さ、また彼らがね次から次と、いや実は聖書は文脈からかるとこういうふうに解釈できるよっていう話を聞いて彼らを慌てる、また妬みを起こす。それがね神が異邦人を愛することによってユダヤ人を慌てさせる。しかもね異邦人はなんか細々な立法を知らないみたいだけど肝心要のことなんか分かってるなっていうことで反対に彼らが怒っちゃう。いやそんな簡単に分かってたまるもんかみたいな形でね、そういう面で愚かな国民によってユダヤ人の怒りを燃えさせる。これは実際にねパウロが伝道することによってギリシャ人が次から次と、ね、神の民となって、そして神に熱心に伝えるようになったっていう現実を聞いてユダヤ人が誰よりも腹を立ててパウロを殺そうとしたってね、それに現れています。まあ、とにかくそれはロマ書9章23節25節でもちょっとここに引用した、しましたけども今まで求めもしなかった人に神を知らせるっていう、ね、神ご自身が神の民、私の民でないものを私の民とし、愛されなかったものを愛される民として受け入れたということをここで言われている。さらに10章の 20節21節でイザヤは大胆にこう言っている。私は見出される、神ご自身が見出される、探さなかった者たちに神はご自分を表した、私を尋ねかった者たちにって言って、とにかくユダヤ人が神を信じるっていうのは本当にね、小さい頃からヘブル語の祈りを暗唱しながらね、本当に暗唱に次ぐ暗唱でやっと分かったような気持ちになる。それに対してなんかね、イエス様を主と告白したらそれで大丈夫なんだよってところが始まるクリスチャンね、神様はあまりにもねご自身のことをねオープンに安易に知らせすぎるんじゃないか。でそれがユダヤ人の感覚なんだけど、それは実は神ご自身がそうした。神ご自身が、ね、今まで神を求めなかったものにご自身を表した。一方ユダヤ人はじゃあユダヤ人に意地悪してたのかっていうとそんなことはないよってんで10章21節でこれも引用されるのはイザヤ書65章の1節2節ね、イザヤ書65章の2節を見るとね、神ご自身が私はここだ私はここだと言ってね、ユダヤ人に対して手を差し伸べてた。でも彼らはね聞こうとしなかった。それはどうしてかっていうと神の教えを守るっていうことはこういうことだって思うがんじがらめの思い込みの世界になっちゃったからってことなんですね。でその思い込みでね、わけの本末転倒になる立法の守り方をしている人をパウロは不従順で反抗する民とですね言い切った。そういうことで、ね、今日書いてあることは何かというとね、実はイエスを救い主として信じるっていうことはこの世の常識から見たら真逆なんです。この世界ではより強くより賢くなる、それによってこの世界を平和に収められるようになるって考える。それは確かにそういう面がありますね。政治はきちんとより賢い人によってなされる必要があるんだけど、じゃあそれによってどうなるかというと意外にね、賢い人同士の争いになっちゃうんだよね。今どの国でも本当に分断っていうのが進んでるでしょ。 意見の違いがもうなんか歩み寄りの余地がないほどに互いに非難し合う形になって、自分たちは真理を知ってる、お前たちは間違ってるって言って対話も成り立たないような状況になってる。そういう中で私たちクリスチャンの本来の在り方は何かっていうと、ね、出て行きにへり下るっていうことで、意見の違わない人にも違う人に対してもですね、へり下って相手の話を聞いて、ね、そしてじっくりと語り合う、相手を尊重しながら。そういうことの始めは何かというと、神様ご自身を表すのにですね、本当に奇想天外な姿、ね、天地万物の創造主が赤ちゃんになって、しかもですね、宿のないところで貝羽桶に宿るっていうですね、誰よりも貧しい誕生の仕方をした。でそれで今からこの後歌いたい賛美があるんですが、クリスマスの旅ごとにですね、必ず、私教会で歌ってますけれども、貝羽桶の傍らにってね、これは17世紀のドイツで生まれた。17世紀のドイツっていうと1618年から1648年にかけて30年戦争ってなってね、宗教戦争が起きてドイツの人口が半分に減った、地方によっては3分の1になったと言われる悲惨な直後に生まれたのが、この貝羽桶の傍らにっていうパウロ・ゲルハルトの名作です。まずそこでね、私は今貝羽桶の傍らに立っている、ね、そして命の主であるイエス様のことを思う、受け入れたまえ我が心すべてっていうのは、まずですね、このイエス様の不思議さを知ろうと思ったら、まず心を神に捧げなければ分かりえないっていうことで、神に対して自分の心を捧げる。で2番目の歌詞は、この世に私が生まれる前にあなたは私を愛して人となってくださった、ね、私たちは人生の歩みの中でね、ある時にね、成長した証としてイエス様を主と分かったと思うかもしれないけど、実は聖書のストーリーはそうじゃない。あなたが生まれる前に神は、ね、ご自身の御子をあなたのために使わし、ね、あなたが生まれる前にあなたと同じ姿の、ね、兄を使わしてくださったんだよ。しかもその贖いはなんと人々にかっこよさを見せるっていうよりは、卑しい姿で十字架にかけられる犯罪人の姿で罪人を清めるっていうですね、不思議な御心だったっていう逆転です。これが分かるとね、私たちこの中で人を押しのけてでもですね、上に立とうとする、違う意見をもう論破してね、相手を立てそうとする、そうじゃなくて徹底的にですね、押しのける代わりに押しのけられるものの仲間になるっていうのが、この世界に愛を広げることだっていうことになる。3番目の歌詞ではですね、暗闇が確かにこの世の中包まれている、でも望みを失わない、なぜなら光を作った神が赤ちゃんとなってここに宿り、また光を作った神が精霊となって私たちのうちに住んでくださっている、だから私の中には光の創造主が宿っているんだってことなんですね。だから何があったって大丈夫だよ、そういう中で命の喜びを作り出す光が私のうちに満ち溢れるんだ、だから周りの状況に関係なく私の中に喜びが生まれる。4番目の歌詞はその麗しい姿をね、仰ぎたいと思うんだけども、でも心が小さすぎてね、それが見えない、だからそのこの小さい心にですね、この神秘を理解するね、 心を与えてくださり、その計り知れないですね、恵みを知らせてください。そして9番目でですね、4番目から8番目なんですが、本当は9番まで全部歌いたいんだけど飛ばして9番を歌うね。で最後はさっきのね、貝羽桶の傍らに立つってことから、今度はですね、私を貝羽桶として差し出しますね。私を新しい貝羽桶としてお持ちください。私は主を運ぶ器となりますって言って、主を運ぶ器としてこの世界に愛を広めるんだよってことを言おうとする。私たちはこの世界でいろんな矛盾を聞くけども、でも本当の意味でね、イエス様を信じ、イエス様の姿に習いたいっていう人は、いろんな悲惨な場で神の栄光を表してるんだ、私たちもウクライナで一生懸命ね、支援している船越先生なんか応援してますが、そういう方をはじめとしてですね、例えばパレスチナ難民のただ中に入ってね、本当に命の危険を冒しながら寄り添って支援をしている人だっているわけですよ。で、神の愛っていうのはそういうところを通して現れる。だから悲惨な世界とセットにあるですね、その苦しむところに手を差し伸べる、これの中でも、いろんな悲惨があるけども、そういう中でも不思議にね、私に何かできるかなと思って、そういう厳しい現場に身を、差し出す人っているでしょ。そういうことを通して神の愛の世界って広まってくるんですよ。だから意外にね、なんでこんな矛盾に満ちてるんだって思うんだけども、意外にその矛盾に満ちた世の中のただ中で神の愛が広がっていくんです。だから神の愛っていうのは私たち一人一人との触れ合いからつながっていくんだっていうことを覚えたいと思います。だから神の国ってのは目に見える立派な国ができるっていうよりは、愛の交わりが広がってくる、この人の前では本音話しても大丈夫だな、この人に話すと一緒に祈ってもらえるな、一緒に心配してもらえるな、思いを共有してもらえるなっていうことを通して愛が広がってくるんです。だから思い通りになりたい、状況を作ろうと思う人が反対にこの世の中に争いを作っている。でも反対に私は本当に分かるべきことも分かってないなって思って互いにへり下る人を通してですね、愛が広がっていく、そういうことを共に覚えたいと思います。お祈りをします。天のお父様、本当に神の救いは意外な形でこの世界に広まっています。神の御子は蔑まれ、罵られ、悲しみの人で病を知っている、そういう姿で現れてくださいました。私たちもそのキリストの姿に習うようにと召されています。世の政治を批判し、世の人々を批判する前に、私たちがしもべの姿となったキリストの歩みに習うことができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。